社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社リータ代表取締役社長 PR プロデューサー佐々木育野様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。宮城県仙台市ご出身、山形大学工学部を首席で卒業、大手自動車部品メーカーに研究開発としてご入社なさっていらっしゃいます。その後寝具メーカーのエアウィーヴに転職、そしてそこで広報 PR 事業に出会っていらっしゃいます。その後、愛知ドビー株式会社に広報 PR 担当として転職、そしてその後、この広報 PR の経験をもとにした、事業を32歳で独立し創業されていらっしゃいます女性社長様でいらっしゃいます。佐々木社長様、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初のご質問ですが、ご出身は仙台ということで、小学校時代はどんな少女でいらっしゃいましたでしょうか？
小学校時代は、自分自身が4人兄弟の中の上に姉がいて、私が次女で弟2人なんですけど、この4人の中でも、本当に私だけ、もうとにかく、わがままで元気でエネルギーあふれて、お母さん、親の言うことを全然聞かないってずっとこう、なんであんただけこんなジャイアンみたいなんだろうってこう言われて育ってたんですけど、もう一方その自分の両親はですね、自分のお母さんが専業主婦で、割とこう、お母さんは仕事したくないのと言いながら、お庭でこうお花を育てたり、野菜育てたりとか、で、そういうのをみんなで食べたりとかで、で、お父さんは普通のサラリーマンだったんですけど、私が小学高学年ぐらいの時に、実はうつ病になって、そこから家に結構ずっといるっていう中でだったので、割と本当にお金はない家庭だったんですけど、でも全く悲壮感がない、それに対して、うちの両親、特にお母さんが。で、こう、いつも、家で歌を歌ったりとか笑ったりとか、で庭でこんなのができたよ、みんなで食べようとかしてたので、そのお金ない貧乏な生活でもすごい幸せなんだなっていう感じで、すごくこう田舎で元気にやんちゃに育ったっていうのが小学生ですね。そんな中でも結構やることが、旅行に行ったり習い事に行ったりとかってお金がなかったので、でも自分自身がエネルギーがすごいある次女として育ってるので、もうとにかく毎日なんかやりたいってこうエネルギーが有り余ってるような状態だったんですよね。そんな時に小学3年生の先生が、自主学習ノートを毎日やると必ず想像力が豊かになって達成力のある子供になるから、小学3年生の今日から毎日できるとすごい賢い子になるよみたいなことを言っていただいて、そこからこう毎日自主学習ノートを6年生の卒業までやりきれたっていうのが、結構自分に対しての大きな自信とか体験にはなりましたね。
なるほど、ありがとうございます。はい、ちょっとお話しいただくと、楽器代表的って女性に言っていいのかわからないんですが、そんな活発な少女でいらっしゃったみたいなイメージでいらっしゃいますでしょうか？
いや、めちゃくちゃそうですね。なので親が今日はおとなしくしなさいみたいに言っても絶対逆をしたくなっちゃって、そのじゃあ今日は外に行ってやるみたいなとか、外で結構虫を捕まえてばっかりいたりとか、なんか本当にそういう幼少期でしたね。
じゃあもう社長になるべくして最初からもう小学校の時から社長さんって感じでいらっしゃるんですね。
あ、そうなんですかね。そういうタイプ多いんですかね。
なんとなく何て言うんですかね、ガキ大将というか、いう方は多いかもしれないなぁなんて思ったりするんですけども。
そうか。そうですね。
はい。次の質問なんですけども、はい、中学時代はどんなことをして過ごしたなんて思い出ございますでしょうか？
はい。なんかこう、小学校の時自分のエネルギーを持て余したみたいな経験があったので、中学になったら、この、本当に自分のエネルギーを何かに使って達成したいなとか、何か、なんかこう自分でよしって思えることに時間を使いたいと思ったので、 まあ、本当に部活で、もう本当に強い部活にコミットしたいなっていう思いがあったので、中学校の先生に、一番この中学校で強い部活って何ですかって聞いたときに、その中学校では吹奏楽部が本当に強いし、練習量も半端ないよっていうふうにお勧めいただいたので、吹奏楽部に入って、そこからはもう部活の毎日ですね。部長とかにもなりまして、なんかこう、みんなで全国大会目指すぞみたいな形で頑張ってました。
楽器は何をやってらっしゃったんでしょ
楽器はサックスっていう、結構ね、かっこいい楽器に就かせてもらいましたね。
う。なるほど。じゃあもう、いわゆる音楽センスというか芸術センスからそういうのも、もともとよろしい側でいらっしゃったんですね。
いや、それはですね、全く実はなくってですね、本当にただただ、頑張りたいっていう気持ちと、部活で1位とか取りたい。で、この自分が何かに打ち込むっていうのが欲しいっていうことで、あんまりこう音楽も興味もなく入ってしまったので、実は楽器のセンスっていうのは未だに全くなくって、カラオケでも音痴ですし、だからその大学で途中で辞めてはいるんですけど、中高大って続けたんですけど、冷静に考えても音楽のセンスあんまなかった。ですね。
そうでいらっしゃいます。まあ多分ご謙遜だとは思うんですけども。
本当にそうなんで
ありがとうございます。高校時代もじゃあ吹奏楽でいらっしゃるんですか？
そうですね。高校ではさらにこう、本当に宮城県の中でも吹奏楽が強い高校に入りまして、だいたいこう、部員だけでも100名とかいるような、そこでずっと打ち込んでましたね。
高校時代はこんなことがあったなんて思い出ございませんでしょうか？
高校時代は、なんでしょうね。もう本当部活しかやってないみたいな感じなんですけど、その中でも、ある意味印象的だった出来事として、自分自身が、アルトサックスという、すごくメロディーラインも多い目立つ楽器だったんですけど、中学の時に。でも高校の時には、みんな楽器を自分で買ってもらってて、もうマイ楽器を持ってる人たちがどんどんこう入っていって、でもその中で自分はやっぱりお金がない家庭だったので、到底楽器なんて買ってもらえないし、買ってっても言えないみたいな中でしたので、その自分がずっとこうやりたかったアルトサックスっていうのが高校ではできなくて、で途中でテナーサックスっていうのにもなって、でテナーサックスもマイ楽器を買われる方がいて、で最終的にバリトンサックスっていう、まあ、めちゃくちゃ大きい低音のサックスの中でも男性奏者がとっても多いんですけど、そこを担当することになったんですよね。で、その時になんかすごくこうやるせない気持ちにもちょっとなってしまって、こんなにこう自分は中学校の時にすごく頑張ったのに、やっぱり楽器が買えないっていうことで、楽器買える人が優先になっちゃうんだなって思って、で、なんかすごく悔しかったというか、そんな思いもありながら、なんか将来はやっぱちゃんと自分で自立して、ちゃんと経済力、買いたいものが買える、選びたい人生選べる、選びたい楽器が選べる、なんかそんな人生を生きたいなっていうのはなんとなくその時から思ってましたね。
なるほど。ありがとうございます。で、その後、大学の方は山形大学の最初、理学部にお進みになっているというふうに、お聞きしているんですが、この山形大学、国立大学だと思いますが、こちらを選ばれた理由というのは何かございましたでしょうか？
ありがとうございます。まず、国立大学には絶対入ると。私立に入るお金、経済的な状況から、私立は本当にこう難しいから、国立でさらに、奨学金も無利子の形で、しっかりこう試験を合格して無利子の状態で入るっていうところで、国立で、しかも浪人もせずに絶対受からなければいけないというのが、まずプレッシャーとしてすごくあったんですね。で、その時に、東北大学とかですと、怖かったんですよね。落ちることも、すごくやっぱ自分の当時にから考えると、偏差値もすごい高い学校ですので、必ず受かるんじゃないかなって思う、自分の自宅からもある程度近い山形大学に、 挑戦すること、ちょっとその時は結構安全を取ってしまったなとも思うんですけど、そういう形で山形大学を選びました。
理系でいらっしゃるんですが、もう理系の方をもともとお得意となさってらっしゃったんでしょう。
はい。これはもう本当にもともと得意で、数学と物理が。もう本当に、むしろそっちしかできないっていうような、高校生の時から明確にそうだったので、でも大学でも特に数学と物理が自分が得意の分野、そこで、試験を受けれる理学部の数学科に入りまして、そこで、まあ、本当に自分が確実に受かって、そして自分が得意でもある、そこを極めようみたいななんとなく思って、その時は入学しました。
数学物理が得意だと、東北大学の理系だと、まあ、日本では、東大、京大、東北大の理系がトップクラスではないじゃないですか。そうすると、相当迷われたんじゃないかなって気がするんで、そんなことはございませんでしたでしょう。
そうですね。なんか自分が高校の時に、すごくもう部活バカで、部活ばっかりしてしまって、勉強あんまりしなかったんですよね。なので、なんかその、高校の3年間、部活に打ち込めた自分にすごく満足はしていて、その分もう、今から東北大学は無理だろうっていう、結構、ちょっとそういうモードにもなっていて、なので、まあ、しょうがないかっていう、割と感覚もありましたかね。でもその分部活に打ち込めた自分にすごく満足はしてました。はい。
ありがとうございます。で、その後、理学部から工学部に転部なさってらっしゃるんですか。それはどういった経緯で工学部に移ろうということになったんでしょうか。
りがとうございます。こちらは、とはいえ大学に入った時に、久々に、部活ぐらい打ち込むことがなくなったですよね。やっぱり、中高と部活をしてきて、大学は本当に自由にバイトしてもいい、何してもいい、サークル入ってもいいっていう中で、吹奏楽部もあったんですけど、なんか割とそのサークル的な感じで、緩めなものだったので、ちょっと自分は違うかなと思って入らなかったんですけど、そうすると、せっかく自分がこんなにお金とかも奨学金無利子でとか、いろんなことを考えて入った山形大学、そして今後の人生を考えたときに、何か、あんまりこの自分の今、大学1年生の1年間の時間が有効に使えてない、そしてそれが将来に何かつながるイメージができなかったんですね。で、ちょっと話すごい戻ってしまうんですけど、自分自身、小学2年生のときに交通事故に遭っていて、脳の手術をして、本当にこう、死ぬ間際の経験をしていて、で、手術をして、しっかり入院もして、命としては大丈夫だったんですけど、その時にお医者さんに、20歳までに脳の後遺症がまた出ちゃうかもしれないし、喋れなくなるかもしれないし、脳が動かなくなるリスクもありますって言われて手術をしてるんですね。なので、なんかすごくせっかく大学1年生、もうすぐ20歳になって、その20歳までに後遺症があるかもしれないっていう20歳をもうすぐ迎えようとしてる自分なのに、こんなに打ち込むことがない自分でいいのかなってすごく、本当にその時悩みまして、で、それで考えた時に、せっかくこの大学の人生を将来自分が役に立つこととかやりたい仕事に直結するような勉強に打ち込みたい。部活頑張ってた時、見たく勉強に打ち込んでそのまま自分の将来の仕事、社会人人生、なんかフィーバーしたいな、みたいに思ったので、で、その時に数学科の理学科、あ、じゃあ数学科っていうよりは、何か人の生活の役に立つものを作れる工学部の機械科っていうものの方が、実際の就職で研究開発だったりして、直接役に立つなっていうことが分かりまして、で、それで本当に自分の人生の大きな選択として、将来の本当に仕事の直結できる学問を学びたいと思って転部決意しました。
ありがとうございます。工学部ではなんかどんなことをして過ごしたなんて思い出ございますでしょうか。
そうですね。なんかその時に本当に学校に無理を言って転部をさせてもらったっていうのもあって、なので、その工学部がですね、本当に良くも悪くも、 順位が出る学校で、今、1年生の卒業時に誰が1、誰が2、誰が200位とかって。で、おお、これ燃えると思いまして、私はもう必ず1位で卒業するぞっていう目標が、吹奏楽部に打ち込んでたみたいな感じで、目標がすごくできて、せっかくこの工学部に転部したからにはやってやるみたいな。それがすごく本当に人生の目標が新たにできた時で、なので勉強ばっかりしてたんですよね、大学生の時。なんかちょっとつまんない大学生みたいな感じなんですけど、毎日3時間とかは図書館に一人でこもってやってましたね。で、無事首席で卒業できたんですけど、う
ん、基本的にやっぱり目標とかゴールがあると燃えるタイプでいらっしゃるんですか？
もう 100% そうですね、私は。もう今の人生もそうなんですけど、目標達成欲だけはバカでかいですね。
社長様らしい社長様だなと思いますが、その後新卒で、大手自動車部品メーカーにお勤めになっていらっしゃる。こちらはどうして選ばれたってこういう理由ございますでしょうか？
ですね。なんかこの大学も工学部に入って、で、今後人の役に立つものを作る仕事になりたいって思ったときに、漠然と自分が自動車で、交通事故で、過去、頭を手術してるっていう経験から、安全な車を作れたらいいんじゃないかな。そしたらもっといい社会になるんじゃないかなっていうふうに思いまして、自動車の研究開発の中で一番こう自分が興味あった愛新世紀っていう会社にを選びましたね。
一応リスナーの皆さん方に愛新世紀さんご説明しておくと、トヨタ系の部品メーカーで上場していらっしゃいまして、もういわゆる超大手部品メーカーさん、超有名企業様でいらっしゃいます。愛新さんではどんなことして過ごしたなんて思いでございますでしょうか？
はい、割と同期だけで400名ぐらいいまして、で、そのうちの、約30名ぐらいの同期の中の女性が女子寮に私と共に住んでいたので、仕事終わりは結構女子寮のみんなと結構飲み会とかしながら、で、本当に平日は仕事に打ち込んでっていう、なんかそんな毎日を送っていましたね。
なんか思い出とかございますか？
ですね。私はですね、本当になんか、愛新時代は、楽しい思い出といったら、本当に同期といっぱい遊んで飲み会して、すごいいろんな経験ある同期と仲良くなってっていうのがすごいいい思い出。で、やっぱこう、苦しい思い出も実はいっぱいあって、まあ、その時は、やっぱりこう、研究開発、安全な車を作りたいっていうふうに意気込んで入った私なんですけど、やっぱ同じ研究開発の同期のメンバーに比べて、すごく自分自身が劣って見えたんですよね。皆さん、そもそも自動車の分解とか自動車が大好きで入っている男性が多い中、私は結構自動車自体に興味があるというよりは、なんか社会にいいものを作りたいっていう漠然とした理由からたまたま自動車に行き着いたので、まずこう自動車への興味とか関心とか知識とか趣味でエンジンを分解したことがあるみたいな男性メンバーとはすごくこう自動車に対しての興味のレベルが全く違いまして、で、やっぱ興味がどこかつい薄いからこそ、なんかこう関心も薄くってっていうところが割とこう成長の差に明らかに現れてしまって、で、私自身もすごく、なんでしょうね。頑張って勉強しても追いつかないみたいなところとかもあって、なんかすごく劣等感？なんで自分はこんなにできないんだろう。そして、できないからこそ勉強しようと思うんだけど、どうしてこんなに自動車にワクワクできてない自分もいて。はい。なんかそういう自分との葛藤でした、3年間。はい。
なるほど。ありがとうございます。で、その後、エアウィーブさんに転職なさるんですが、こちらは転職のきっかけとか何かございましたでしょうか？
ですね。やっぱ愛心の時に3年間そんなもやもやして活躍できない自分がいる中で、 まあ、こんなもんかな仕事、こんなもんかな自分の人生、なんて思って、いやいや、転職したって、こんな私はうまくいかないって思う自分もいながら、でも大学の時、ああやって転部して、頑張って首席で卒業ちゃんとできたじゃんっていう、自分への信頼したい気持ちもあって、すごくこう、めちゃくちゃ葛藤したんですけど、本当に大学で転部して首席で取れたって、あの経験が本当によくってですね、あの経験が自分に対して 1%、2%、なんか勇気、本当にこう自信を失ってた私に対して勇気が残っていて、それで私ならやれると。で、もう理系って研究職っていうのがそもそも自分に合ってなかったんだと。じゃあ自分が何に対して燃えたんだろうって思った時に、あ、私数字で分かりやすく目標達成っていうのに追いかける時、そしてそれがなんか世の中に大きな影響力を与えて、誰かにありがとうとか役立ったっていう時にすっごいパワーを発揮したな。部活の時も首席の時もって思ったので、あ、私はちっちゃい会社を自分のエネルギーとこの行動力によってどでかくするっていうような、そういう営業だったりをしたいと、そういうふうに思って、ちっちゃい会社の営業職でいろんなところをリクナビさんを通して受けさせていただきましたね。
そんな中でエアウィーヴさんを選んだ理由って何かございますか？
本当にですね、それはめちゃくちゃ運命的な感じなんですけど、いっぱい受けたうちの一つだったっていうのが本当の形で、全く正直名前も聞いたことない会社、興味もないっていう中で、正直本当の話なんですけど、エアウィーヴしか合格しなかったんですよ、私。はい。もともと研究職で大手上場企業なので、すごく生意気だったと思うんですね、その時の私。しかも変に年収も高かったんですよ。で、その年収で希望も出してたので、まさかベンチャー企業で、しかも営業職でっていう時に、絶対あなた耐えれないでしょって言われちゃって、はい。なんですけど、エアイブの社長だけは、生野さんは根性がある人だと、私の人生をすごくこうお話しした時に思っていただいて、で、年収を半分になるけどいい？って言われた時に、でも一緒に日本一のマットレスの会社にこれからしていきましょうっていう風なメッセージをいただいた時に、もう私の目がキラッとなって、一緒にこの会社を日本一にするっていう、なんて素敵な目標なんだと、もう目標ありがとうみたいな感じで、もう年収だろうが何だろうが、私はなんかそれにこの社長さんと一緒にチャレンジしたいなと思って、エアウィーヴを選んだというのも、そこしか受かんなかったって感じはあるんですけど、入りました。
エアウィーヴさんで思い出なんてございますでしょうか？
ああ、もういっぱいあって、でもとにかく毎日どうやったらこのエアウィーヴが売れるんだろうって、本当に試行錯誤、最初は営業とか販売員で店頭に立っていらっしゃいませとかっていうのもしてたんですけど、全く無名の商品を売るっていうのが難しいっていう経験ができたこと。そして、そんな時に隣の他のマットレスのブランドが、テレビで見たとか、知ってる知ってる、わ、これ使ってみたかったのって、お客さんが自動的に来る状態に、隣のブランドはなっていて、なんだこの違いはって思った時に、有名と無名の違いだったんですよね。この有名になるってすごい力だなって気づいた時に、やっぱ PR を頑張ろうと言って PR に出会えた。そして PR で結果が出たっていうのが今の人生を作ってるので、本当に私はエアイブの時に営業職として入ったんですけど、なんかその売れないっていうところから PR に行きつけて、そして結果が出たっていうのが今の人生の本当にスタート地点なので、ありがたい経験でした。
ある意味、佐々木社長様がエアウィーヴに入ったことによって、まあ、年商が1億から115億になったのかもなという感じなんですが、そこら辺はどういうふうにご自身では思ってらっしゃるでしょうか？
そうですね。私は、大きく言うとそう言いたいんですけど、全く、やっぱり素晴らしい商品と、その商品に対して素晴らしい実績 一流の方にも認めてもらってるという実績があって、でもその素晴らしい商品、素晴らしい実績を知ってもらえなければ、ないものと同じっていう、その状態の最後のゴールパスを私が、決めさせていただいたというか、もう素晴らしい商品、素晴らしい実績、それを多くの人に知ってもらうっていう最終ゴールをしたっていうところなので、なんかもともと商品だったり実績がなかったら絶対そんな1億から115億ってなってないので、私一人でっていうふうには全然思ってないんですけど、それぐらいなんか PR って本当に大事な役割だなっていうふうに思います。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。